京都にあります浄土宗の大本山清浄院というところの個室である江藤行賢さんというお坊さん、その方が瞑想インタビューという本の中でですね、こういうことをおっしゃっています。四苦八苦というのは仏教用語だが、その一つに愚夫特苦というのが、愚夫、愚は求める、不は不自由の不が、特苦、特苦は得る、で苦は苦しみ、求めて得られざる苦しみ、その苦しみに対して不具自得、求めずして自ら得る、求めずして得るという言葉がある。あまり求めると貪欲となって、今流行りのバブルやな、貪欲、欲望に執着するというのが仏教でいう三毒の筆頭で、二つ目が真、自分の心に逆らうことを怒り恨む、三つ目が愚痴で、利益の区別がつかない愚かさ、これらは三煩悩で、誰もが持っとるもんやが、それを抑えられるかどうかだ。抑えられなければ地獄、ガキ、畜生の三悪道に陥る。これが仏教の教え。例えば忍ぶというものも消極的、あるいは受け身と取られかねないが、忍耐、辛抱というのは消極的なもんじゃない、積極的な姿勢だということを、この江藤長賢さんというお坊さんが言っているんですが、私たちはまさに今いろんな情報が多くて、そしていろんなものが有り余っていて、そして油断をしているといろんなことでかきたてられます。欲求を、こういうものがいい、あれがいい、そしてあなたにはこれが足りない。もうよく気をつけてみると、健康番組なんかが随分あるわけですが、それなんかでもあなたにはこれが足りないんじゃないか、もっとこうすればもっと良くなるね。いろいろな形で欲が溢られているという時代の中にいるときに、私たちはそれにともすると振り回されそうになるわけです。で、今日の主題は行使する共同体というところで、エルサレムの信徒のための献金について説明をしているパウロの手紙が選ばれております。パウロは本当は思想的には対立しているエルサレム教会の指導者なのですけれども、その教会がとても貧しいということを聞いて、自分が開いて伝道していった教会、各教会に訴えて現金を集めてもらったんですね。そしてコリントの教会にもそれを求めたわけですけれども、その中でパウロが惜しまず施せということを進めていると思います。今日の箇所を見ると、惜しまずという言葉がちょこちょこちょこちょこ出てきます。直前にもありますね、五節にも惜しまず差し出したものとして、六節、惜しまず豊かにまく人は、九節、これは詩編の112編からの言葉ですが、彼は惜しみなく分け与える。それから、その次の11節に、惜しまず施すようになる。さらに13節にも、惜しまず施しを分けてくれることで、この惜しまず惜しまずという言葉があります。惜しまずということがわざわざ言われるということは、私たちの中に惜しむ心がある。これぐらいでやめとこうかとか、これを出すとちょっと困るなとか、それから自分の都合があったりして、これは私が何もしなくていいとか、まあいろんな惜しまずということにブレーキをかけるものがあるということを表しているわけですね。 そしてもう一つ聖書の言葉の中で、今日の箇所でですね、注目を引くのが感謝という言葉です。11節、私たちを通じて神に対する感謝の念を引き出します。その後にも、この奉仕の働きは聖なる者たちの不足しているものを補うばかりでなく、神に対する多くの感謝を通してますます盛んになるからです。ここに感謝。そして最後、言葉では言い尽くせない贈り物について神に感謝します。この惜しまず施すということの前提は感謝がある。感謝に裏付けられて惜しまずという、そこにつながらない。だから今日の箇所のいわば締めくくりは15節、言葉では言い尽くせない贈り物について神に感謝します。これはいろんな意味に受け取れるわけですけれども、まずイエス・キリストが私たちに与えられた、だからそのことを考えると、これは感謝以外のものではないということですね。そこが原点にならない。そして私たちにはまだこれがこうなればなとか、このことが足りないからなっていう欲求不満が常にあるわけですけれども、注意して見てみたいのは8節にも、神はあなた方がいつも全ての点で全てのものに十分で、あらゆる良い技に満ちあふれるように、あらゆる恵みをあなた方に満ちあふれさせることがおできになります。仏教のようには、樽を知る、知足、樽を知るという言葉があります。で、日々、いろんな条件が変わっていくわけですが、まずそこで、私たちが忘れてはならないのは、その日も私は 100% 満ちているんだっていう、そこに戻らないと、これは足りないから、こうだから何かとかっていう、そういうふうになりがちな時に、この欲望というのは、これはある意味で生きていくためにも必要な欲望でもあるわけですが、私たちはこの礼拝を通して、あるいは何かをしようとするときに、その原点に戻らない。私たちはイエス・キリストのものなんだ。私たちには今 100% 与えられている。それが足りないっていうのは、自分の目の付けどころが狂ってるっていうふうに考えないといけないと思うんですね。もう一人のお坊さんですが、奈良の西大寺の松本実道という、この方はもし来てらしたら100歳なんですが、まあ、大変素晴らしいお坊さんなんですよね。こういうふうに言ってんですね。今の人は自分が欲しいと思うものが手に入らねえあかなんと言って、ダメだ、せやない、みんな回り回って人のためにしていると思ってることが結局自分自身のためになる。ある信者さんが30年ぶりに小学校の同級生を訪ねたら、半身不随で寝たきりになってました。その同級生は地主で、跡取りもできて、もう死んでもええが、死ぬまでに一遍自分で風呂に入りたいと言ったそうです。その信者さんは小作の農家の出身で、大地主の旦那さんがこんなことを言うなんてと、毎日風呂に入れるありがたさに気がついたそうです。奉仕の働きということそのものが礼拝そのものなんだ。だから礼拝において私たちはまず罪を許され、そして満たされているということに感謝するという、そこに立つ。そして足りない足りないで 自分を責めていたものを解放して足りてるんだ、私にはこれで足りてるんだっていう、そこから出発して、だから分けてあげなければという、それが奉仕の出発点になるということなんですね。もう何度もご紹介したことがあります。浜ヶ崎で、奉仕をしておられる本田哲郎神父が小さくされたものへ福音という、そういう、ことで、この浜ヶ崎の労働者の人たちに分かる言葉で聖書を翻訳したというふうにして、福音書全部と使徒言行録、それからコリントの信徒への手紙を翻訳していらっしゃるんですね。最後にもう一度今申し上げたことをこう噛みしめながら、本田神父がこの箇所についてどういうふうに言ってらっしゃるかということを聞いていただいて、今日終わりたいと思います。要するに、惜しんで少ししか種をまかなければ収穫も少しで、気前よくたっぷり種をまけば収穫もたっぷりだということです。泣き泣きやるとか強いられてやるとかでなくて、一人一人がこうしようと心に決めた通りにやることです。神は心よく差し出す人を大切になさるからです。神はあらゆる行為をあなたたちに向けてあふれさせることがおできになります。そうしていただくことによって、あなたたちはすべての点でいつも十分に自立していられ、どんなことも真理に関わることができるようになるものです。聖書には次のように書いてあります。彼は懐を空にして乏しい人たちに差し出した。彼の解放をもたらす働きは永遠に続けられる。種まく者に種と食事のパンを提供される方は、あなたたちがまく種を提供し、それをいっぱいに増やして、あなたたちの解放の実りを大きくされます。あなたたちはあらゆる点で豊かにされて、全く純粋なものとなっていくわけです。この純粋さこそ、私たちに神への感謝を捧げさせるものです。こういう奉仕の介添えは、聖なる者たちの不足しているものを補うというだけでなく、神への感謝が大きくなるにつれて、それ自体さらに充実していくものです。聖なる者たちはこの介添えの務めに納得したら、あなたたちが表明しているキリストの福音に対する率直さを見て、また自分たち及び全ての人たちとの汚れも分け合う仲間付き合いが本物であることを知って、自ら神を輝かし出すようになります。すなわち、聖なる者たちはあなたたちに向けられた神の行為のすごさを見て、あなたたちを信用し、あなたたちのために祈ってくれるようになるのです。言葉で言い表せないほどのこの恵みを神に感謝しましょう。主イエスキリストの父なる神様、今日もありがとうございました。足りない足りないと思い込みがちでありました。だから周囲の人を顧みるゆとりがなく、またあらゆることにおいて自己中心にならざるを得ないでいました。しかし、あなたは私たちに過不足なく必要なものをすべて備えていてくださいます。私たちの欲していないものも、あなたが必要と認めてお与えくださったものでした。ありがとうございます。今日このあなたに対する心からの感謝を持って、この週の歩みを出発いたします。どうぞ惜しまず施していくことのできる一週であるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。